FM 横浜ポッドキャスト、
コーヒートークセッション。FM 横浜ポッドキャストをお聞きの皆さん、鎌倉のカフェビブモンディモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組はあなたのコーヒータイムをもっと豊かにするための道しるべ的プログラム。毎回一杯のコーヒーとともにコーヒーを楽しむためのあれこれをお話しします。コーヒーとトークのセッションが生み出すフレーバー、どうぞ最後までお楽しみください。前回は品種についてお話ししましたが、今回はコーヒーの精製方法についてお話しします。この精製方法というのは生産処理とも言いますが、収穫したコーヒーチェリーから生豆を取り出す前段階までの加工のことで、プロセスとも呼ばれているんですね。今回も前回に引き続きローストデザインコーヒーの三上亮さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いらっしゃい、魔法これ言っとかないといけないですね。三上さん、本題に入る前にですね、はい、先日台湾に行かれてたんですよね。
あ、そうですね、はい、
遊びにですか。
遊びはね
お仕事ですよね。そう、台湾にはお仕事で行かれていたんですよね、はい、
残念ながらお仕事で行きました。
ワールドロースティングチャンピオンシップという、世界の焙煎競技会の日本代表のコーチとして行かれていた、はい、ということなんですけども、そもそもこの世界の焙煎競技会ワールドロースティングチャンピオンシップっていうのは何を決める大会なんですか。
はい、ワールドコーヒーイベントっていうね、アメリカの SCA、スペシャルティーコーヒーアソシエーションっていうのの傘下にある団体が開催している世界大会の一つになりまして、はい、焙煎においての世界大会という形になってますね、
はい、これは何を競うんでしょうか。
はい、ざっくり言うとね、こういう風なルールの中で、素晴らしい、ね、風味を持ったコーヒーを焼きなさいというのが、なんとなくこうイメージに近いものかなっていうね、説明になりますね。
なるほど。同じ豆、そして同じ機械、
はい、
そして条件は一緒の中で、
はい、
その焙煎の技術を問われる大会になるんですか。は
い、まずシングルオリジンと、それからブレンドという2つのコーヒーを、ね、焼くんですけれども、それを焼く前に生豆のサンプルっていうのをね、渡されて、その実際に焙煎するまでの日程が、2日間くらいあって、最初こう生豆分析して、水分値とか密度とかスクリーンサイズとか見た後にそれらをサンプル焙煎する。サンプル焙煎した後にカッピングをして、でどういった味合い持ってるのか、じゃあね、シングルオリジンはこういう味があると、でブレンドは課題の豆があって、じゃあどういう配合か、3つありまして、原料が、各混ぜ込んでいくんですけど、最低でも1銘柄 10% 入れなさいよっていうレギュレーションになってるので、じゃあどういった配合で勝負するのかっていうのを決めた後に焙煎して、でそれが審査員によってカッピングされて点数がつけられてっていうような競技になってますね。
なるほど。もう7回もコーチで参加されてるんですね。
そうですね、はい、
いかがでしたか、これまで振り返ってみて、こう日本代表の活躍というのは。
いや、皆さんね、やっぱりこう日本人だからっていう、国民性で片付けるのはちょっとあんまりだと思うんですけど、やっぱりね、こう作業がね、丁寧で正確でね、やっぱり本当にもうまさにプロフェッショナルっていうね、そういった印象がすごく強いですよね、やっぱり私が。
先日の大会、台湾での大会は日本代表は、はい、どなたが行かれてたんでしたっけ。
沖縄の豆ポレポレの中村義之さんですね。はい、はい、この方ね、前々大会のね、イタリアリミでは世界第2位に、今回はちょっと雪辱戦みたいな感じだったんですね、はい、
結果はいかがでしたか。
結果はね、おめでたいんですけども、第4位ですね、はい、
あ、なるほど。
ちょっと1位には残念ながらね、なれなかった
ですけども。でも入賞することでも大変なことですよね。
そうですね、同じ国の選手がね、やっぱり連続で入賞すること自体がね、とても大快挙なんで、それだけでね、本当に素晴らしいことなんですけどね。
やっぱりこうね、環境の違うところで普段の技術を出すっていうのは本当に大変なことですよね。
そうですね、はい、
世界的にもやっぱり焙煎の技術は上がってるなって感じられますか？
そうですね、やっぱりね、こう今までそこら辺があまり研究がまだ足りてなかったところが、最近になってすごくね、いろいろ分かることが増えてきたので、これからもっと発展していくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あ、なるほど。ちょっとね、焙煎もまだまだちょっと奥が深いですね。
そうですね、
はい、さて、今回のコーヒートークセッションは三上さんと精製方法について、探っていきたいと思います、はい、同じ農園品種でも精製方法によって、まあ、キャラクターが異なるということなんですけれども、まあ、この精製方法を大きく分けて3つあると思うんですが、
はい、
こちらを1つずつ紹介していきましょう。
はい、そうですね、はい、主に農家側で、ね、行われるウェットミルプロセスになりまして、はい、まあ、こう乾燥チェリーもしくは乾燥パーチメントを作る精製方法、ね、3つありますけれども、はい、まずね、ナチュラルですね、はい、その次にウォッシュドで、それからパルプドナチュラルって、この3種類が代表的なものになりますね。
はい、ナチュラルというのはお水を使わない、
そうですね、
やり方、はい、まあ、果肉をそのままということで、はい、これはどんな特徴が出るんですか？
はい、イメージ的にはね、赤ワインっていう風にねイメージしていただくといいかもしれないですね。
なんかそれだけで美味しそうですよね。
まあ、果肉を除去しないで、そのチェリーのままね乾燥させて、はい、うん、で、まあ、その次のドライミルっていうね、出荷直前のところで果肉とパーチメントっていう固い内果皮をね同時に粉砕するミリングマシンで取り出すんですけども、はい、ナチュラルっていうのは見事乾燥させるっていうのがね、うん、特徴になってますね。
なんかよくもしかしたらリスナーさんで写真見たことあるかもしれませんけれども、コーヒー豆の赤いチェリーが乾燥させていくと、どんどんレーズンのような、ドライレーズンのような感じになって、
そう、
ね、はい、そう、ちょっと黒っぽかったりとか、
そうですね、はい、
そういう形になっていくのが、まあ、ナチュラル
になります ね、はい、
続いてウォッシュド、
まあ、日本語では水洗式と呼ばれるものなんですけれども、はい、ウォッシュドの場合はちょっとね手順が複雑になりまして、はい、まず果肉除去を行うんですけれども、はい、その中にね固い内果皮っていうのがありまして、それはちょっと粘液質に覆われてるんですね。でベタベタしてるんで、はい、そのままちょっと乾かすのは基本的に難しいので、まあ、伝統的なやり方だと、まあ、水槽コンクリートタンクに水を張って、はい、水洗でね発酵させて微生物がによってその粘液質を分解してから洗い流してきれいにするっていうのがウォッシュドになりますね。
まさに水洗式なんですね。
そうですね、まあ、白ワイン的な感じの作り方、
こっちは白ワイン、なんかどっちも美味しそうですね、はい、ちょっとさっぱりしてるんですか？
そうですね、はい、やっぱり酸がねマイルドにきれいになるっていうのがねウォッシュドの特徴ですよね、
はい、で続いてはパルプドナチュラル、
はい、
はい、
これはね割と近年にね開発された方法で、ブラジルで誕生したやり方になりますね、
はい
はい、昔はセミウォッシュって言われたことも一時期あったんですけれども、
はい、
先ほど言ったようにこう果肉除去すると、まあ、粘液質が、ね、出てくるんですけれども、はい、まあ、それを発酵させないで、うん、そのまま粘液質がついたまま乾燥させるのがパルプドナチュラルになります、ね、
ヌルヌルですね。
そうですね、
ミューシレージでした。
はい、ミューシレージです、はい、ただまあ幾分こうね水に流すとミューシレージ溶けるんで、割と意外と乾燥しやすかったってことに気づいたんですかね、これ、はい。まあ印象的にはロゼワインみたいな感じです。
ロゼワイン全部ワインに例えられるんですね。
そうですね。
でまあこのパルプドナチュラルっていう言い方も国によってちょっと違いますか？コスタリカとかだとハニープロセスって呼んでますけど。
そうですね、はい。ブラジルの場合だとねどうしてもこう生産単位が大きいんで、あんまりウォッシュドって一般的じゃないので、ブラジルにとってはパルプドナチュラルがほぼほぼウォッシュドみたいな、ね、位置づけになってるんですね。
なるほど、
はい、でコスタリカではもともとウォッシュドのコーヒーなんですけど、はい、あそこ結構ね環境保全にね結構うるさい国なんですね。
まあエコーがね、
はい、で普通の水洗式の、まあ、ミューシレージなんかを川に流すと生態系を破壊するのです、ね、
環境汚染が、
はい、うん、なんで水洗式って結構 環境負荷が高いんですよね、はい、なんですけどパルプドナチュラル採用すると、うん、汚水っていうのがねあんまり発生しないので。
なるほど、はい、優しいんですね地球にも、
はい、そういうのもありますし、あとはちょっと主に味作りの観点でね、うん、コスタリカはそういったパルプドナチュラルを発展させて、でハニーコーヒーっていうね、うん、名称でやってますね。
なんかそのヌルヌルミューシレージュを残す具合によってもホワイトハニーとか、はい、イエローハニーとかレッドハニー、ブラックハニーとか、はい、キューティーハニーとか、
そうですね、
ないないない、キューティーはないですね。
ちょっとフラッシュハニーとか、
フラッシュハニーもないですね。で、まあその具合によってまあそういった名称も出てくるんですね。
はい、先ほどね堀内さんがおっしゃったそのホワイトハニーっていうのは、はい、まあほぼほぼメカニカルウォッシュって呼ばれるものなんで、うん、ハニーじゃないんですけども、
ウォッシュドに近い、
はい、うん、まあ、なんでハニーなのって聞いたら、センターカットの部分はどうしても抜けないからホワイトハニーだって。
なるほど。コーヒー豆 の、 、はい、ちょうど真ん中に来るところですね、はい、ラインがあるんですね、はい、
あとはまあ、ね、イエローハニーとか、はい、あとはレッドブラックなんかはこの粘液質の含有率が高いものになってきますね、はい、
なんかちょうど生産国に行って農園とかマイクロミルを訪問すると、乾燥させているところを見るとですね、はい、このハニープロセスを、はい、結構こうレッドハニーとかブラックハニーとかだとも豆同士がくっついちゃってる。
そうですね、ね、はい、
なんで粘液質同士でくっついてる、なんか起こし、雷起こしというか、はいはい、なんかああいう感じに近いビジュアルだなっていうのを感じましたけども、はい、でもやっぱり香りは甘い香りがするんですよね。
すごいね、こう、うん、やっぱりハニーとかなんかね、そういう甘い感じのね、うん、香りやっぱりしますよね。
しますね、はい、まあ、この、精製方法大きく分けて、3種類あります。まあ、それぞれこの精製方法によって味わいもキャラクターも異なってくるというのがやっぱり面白いですね、
は
い、
そうですね、はい、
私はですねナチュラルが好きなんですよ。
あ、そうなんですね、
はいはい、ナチュラリストという
ちょっと違う響きに聞こえ
ました。そうです、まあ、一番最初に飲んだナチュラルというのはやっぱりエチオピアのナチュラルを、はい、シアトルで飲んだんですね。でその時やっぱり日本ではウォッシュドがやっぱりエチオピアといえば多かったので、流通量が、でその時初めて飲んでちょっと衝撃を受けましてですね、うん、こんなにベリー系のコーヒーってあるんだなと思って、思っていたエチオピアのイルガシェルのコーヒーだったんですけども、はいはい、どっちかっていうとお花のような香りだったりとか紅茶っぽい雰囲気がしたものをイメージしてたんですけども、うん、ナチュラルを飲んだ時に本当にベリーだなと。
そうですね、タイプがね変わってきますよね。
そうなんですよ、本当に同じものなんだろうかと、うん、で本当にこう精製方法一つでこんなに違うんだなっていうのが、うん、その時ちょっと衝撃を受けましたね、はい、それ以来もナチュラリスト。
あ、そうですね、はい、
三上さんはいかがですか。
そうですね、まあ全部好きみたいな。
全部好きね。まあまあまあまあ、コーヒーが好きだと全部好きですよね、はい、それぞれにいいところがあります、ね、
あるんですけど、やっぱりウォッシュドはすごく重要視してますね。やっぱり生産醤油だと、ね、味付けみたいな感じがあるんですけど、はい、やっぱウォッシュドの場合はごまかしが効かないんで、
もう素顔のままでって感じですね、
はい、そうですね、ちょっと嫌なやつみたいな感じ。
いやいやいやいや、
ちょっと嫌な男子みたいな感じです。
いやいやいや、
まあ本当品種のね素のキャラクターとか、あとテロワールって土壌のキャラクターがしっかり分かるんでね、うん、ウォッシュは結構重要視していますね、まあ、私はね、はい、
今注目している精製方法っていうのはやっぱりウォッシュですか。
まあ注目している精製方法だとどうしても最近で言われるね、こうカルチャリングっていう酵母とかで作った特殊発酵物を、うん、はい、
増えてきましたね、
ね、はい、
アナエロビックファーメンテーションもやっぱり特殊発酵になってくるんですか。
そうですね、うん、はい、
こちらは嫌気性発酵とも言われていますね、
は
い
は
い、
元々はそのオーストラリアのバリエスタチャンピオンのね、はい、まあ、サーシャ・セスティックさんっていう方が、うん、カーボニックマセレーションですね、うん、っていうその炭素発酵ってね、だんだん話がややこしくなってきますけど、はい、いわゆるボジョレ・ヌーボーとかね、はい、ああいったワインの生産地で行われる発酵方法をコーヒーに取り入れたのが、うん、きっかけになってますね、
うん、なるほど。もうさっきから今日はワインのなんか話が多いですね、
はい、
そうすることによってどうなるんですか。
はい、まあ、酸素で活動する菌っていうのはちょっと腐敗のもとになったりとか、はい、まあ、ちょっとネガティブ系のものを、ね、出し しやすいことがあるので、まあ、そういったあの酸素で活性化する菌をこう抑えることによって、はい、非酸素の状態でまあ活動する菌ですね、うん、によって発酵させることによって、まあ、よりベリー系とですとか、うん、まあ、ちょっとワインっぽいような感じのテイストを引き出すっていうのがね、うん、まあ、あの嫌気性発酵のナチュラルではよく取られている方向になりますね、
うん、なるほど、面白いですよね。
面白いですね、
はい、まあ、アナエロビックファーメンテーション一つとってもいろんな、ね、この間のアナエロと違うなとか、ね、いろいろ国とかやってるマイクロミルによって違ったりしますけどね。
そうですね、はい、
というわけで三上さんも実はお店でちょっと生産処理じゃないですけどもユニークなコーヒー出されて
はい、そうですね、やってますね。ちょっとインフュージョンコーヒーっていうね、まあ、インフュージョン、はい、まあ、英語圏だとインフューズドって言ってね、こう、はい、他の、ね、成分をこう浸透させるっていう意味があるんですけれども、うん、うちではちょっとねこうインフュージョンコーヒーというシリーズでスピリッツとか、はい、ウイスキーですね、うん、ラム酒とか、はい、そういったものの香りを、コーヒーに浸透させて、焼き上げるというインフュージョンコーヒーっていうのをやってますね。
このコーヒー初めて飲んだ時にさっきあのお話ししましたけどエチオピアのイルガチグナチュラル飲んだ時以来の衝撃でコーヒーでこんなに美味しいコーヒーがそしてね味の引き出し方ってあるんだなと思ったのが、はい、三上さん の, あのローストデザインコーヒーのインフューズドコーヒーだったんですよね、はい、ということで今日三上さんにインフューズドコーヒーをお持ちいただいたので、はい、ここからドリップしていきたいと思います。
はい、ぜひ。
コーヒートークセッション。
さて三上さん今日お持ちいただいた、インフュージョンコーヒーは何でしょうか。
はい、今日はスコッチエチオピアイルガチェフェというものになってますね。
はい、はい、これはベースのお豆は何でしょう。
エチオピアのね、今回は、イルガチェフェのイディドステーションですね。
イディドステーション、はい、はい、
まあ、その名門のイルガチェフェですね、はい、スペシャルティー界では、まあ、結構前から名の知れた、うん、あのエリアになってますね。
なるほど、はい、僕もイディドはあのナチュラル今やってますね。
あ、そうなんですか、うん、はい、
こちらはウォッシュドの
ウォッシュドですね、推薦式になってます、
はい、お酒とこのコーヒーの組み合わせってどの国のどれがいいとかっていうのはあるんですか。どのお酒との相性というか、そう
ですね、あの、まあ、テーマでこう合わせることがあったりあと味わいに合わせることがあるんですけどもう一つのロンガテマラサンタクルスっていうのがありまして、はい、そちらはですねあのガテマラのロンサカパですね、
はい、
とあとコトアンティグアの、ね、コーヒー豆合わせてガテマラの、まあ、マリアージュみたいな感じになってるんですけ ど今回のスコッチは味わいからペアリングしたものになりまして、はい、使ってるのがグレンモーレンジの10年になります。で、まあ、一番オーソドックスなもので、まあ、結構オレンジとかあとは少し蜂蜜系のニュアンスがあって綺麗な、ね、はい、スコッチで、まあ、それに合わせるんだったら、まあ、今のイルガチェフェの、ね、はい、まあ、ちょっと紅茶ような感じで、爽やかな柑橘系のあるコーヒーに合わせてみようと。
なるほど、ね、お酒も詳しくないとねダメですね。
そうですね、まあ、僕自身そんなにこうスピリッツ知ってるわけではないんですけれども、まあ、ちょっとテイスティングしてね味わいからこう見てみるっていう感じで今、ね、なってます。
コーヒースピリッツは持ってるけどっていう、ね、
そうですね、もうね、こう燃え上がるスピリッツ
燃え上がるスピリッツ
投稿みたいなこ
と投稿さて、それでは抽出していきたいと思います。三上さんの推奨レシピは1対15、
はい、
コーヒー豆が1に対してお湯の量は15ということで、それで抽出していきたいと思います、
はい、
500ml を抽出しますので 33g のお豆をこれから引いていきます。お店では今何種類ぐらいのインフューズドがある
一応定番では4種類やってまして
多いですね、
はい、あのずっとやってる、まあ、あのその焙煎のタイミングでちょっと欠品したりとかすることなんですけど、
はい、
ロンガテマラサンタクルスと、スコッチリドとあともう一つバーボンイルガチェフェですね。
バーボンイルガチェフェ、はい、
あとはバーボンとロンを、ハーフ&ハーフで混ぜたブレンドテッドっていうのがメインアイテムで4種類やってますね。
この間ブレンドを購入させていただいて。
あ、そうですか、
はい、自宅で楽しませていただきました。
ありがとうございます。
お客様からの反応いかがですか？
そうですね、やっぱり全然予想しない香りが出てくるんで皆さんやっぱり驚かれてますね。
普段コーヒー飲んでないっていう方もこれだったらいけるっていう方も多いんじゃないでしょうか？
かもしれないですね、はい、やっぱり酸味がねこう強く出ないので、お酒が苦手な方だとちょっと敬遠される時があるんですけどね、匂いが強いんでね。
なるほど、はい。あとギフトとかにもいいんじゃないですか、これ。
ギフトはね、はい、
お酒とコーヒーが好きな方とかに、
はい、そうですね、うん、結構重たいお菓子とかにペアリングしやすいんで、
そうです、はい、例えばどういった、
例えばザッハトルテとか。
あ、ザッハトルテ、
うん、結構甘くて重たいチョコレート系だと普通のシングルオリジンだとなんかもう負けちゃうんですけど、こういったインフュージョンコーヒーでしたらね、結構ね、
そうですね、はい、三上さんのこの4種類の中で一番好きなやつってのは何ですか？
そうですね、個人的な思い入れだとバーボンなんですけれども、味的には今のスコッチイールドが一番好みですかね、やっぱりね。バーボンも面白くて、はい、結構お酒としてはグレーン系なんで味強いんですよね、はい、でもインフュージョンにするとすごいまろやかになるんですよ。なんで逆に他のスピリッツ系の方が味が強かったりするんで。
あ、そうですか、はい、やっぱスピリッツの中でも合う合わないあるんですか？
なんかね、はい、このマリアージュってのがね結構面白い、
面白いですね、はい。僕も今お水に凝っててですね、
はい、
別名名水ハンターを名乗ってるんですけど
そうなんですか？
はい、そうなんですよ。だから今日本全国のボトルウォーターは集めて、でそれでコーヒーを入れて、
あ、面白いですね、
味わいの違いを検証して、まあ、一人楽しんでるんですけれども、きっとねお水もコーヒーの 98%99% お水なので、きっと相性がねペーハーとかなんとかで合うんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、そう思います。
またそれはそれでまた僕の研究成果を今度三上さんに発表したいと思います。
またコレクションが500本とか出てきた
り今は200本です
本
それでは抽出していきたいと思います。はい、今回は折り紙ドリッパーを使って抽出していきたいと思います。今ドリッパーに、ペーパーをセットしてお湯をかけてリンスをしました。これからコーヒーの、粉をドリッパーに入れていきます。もう引いてる時からですね、このスタジオ中がすごい香りが良くて、この香りだけでねなんかお菓子食べられそうな感じですよね。
そうですね、
まずはブラシのお湯を入れていきます。はい、ブラシのお湯は 80ml 入れました。まあ、人によって蒸らしの時間って違うと思うんですけども、
はい、
三上さんはじっくり蒸らす派ですか、割とさっと落とす派ですか？
あ、いや蒸らし入れてないですね。
もうそのままダイレクト派ですか？
はい、
はい、じゃあ今から抽出していきたいと思います。ハンドドリップしてる時のこの音と香りっていうのは本当にいいですね。
そうですね、癒されますね、
うん。三上さんといえばブログがね、ローストデザインコーヒーのブログが、同じコーヒー業界の人たちがみんな見てるっていう噂のねそれぐらいこうヒントになることがたくさん書かれてるんですけども、あんなに書いちゃっていいのかなっていうたまにね心配しちゃうんですけど、はい、その辺どう思われてるんですか？
なんかいろんな考え方があると思うんですけどね、はい、なんかそういう情報にそこまで価値がないかなって僕自身は思ってて、やっぱりもうインターネットとかもありますんで、知れる情報はいくらでも取れる時代になったかなと思うんですね、はい。ただそれでも多くのやっぱり情報が英語圏でね流通してて、
そうなんですよね、うん、
日本にはなかなか来てないなっていうので、うん、そこはやっぱりちゃんとシェアしないとダメなんじゃないかなって思って、
うん、そう、三上さんのブログがですね、英語の文献はや資料をねこう日本語に訳してくださって、それをこう読みやすく噛み砕いてね、ブログに掲載してくださってるので、本当にそれが本当にコーヒーに携わる人たちのすごくね資料になってるんですよね
あと私自身ね商社にいたんでね、生産地の状況とか、ね、そういったものを、ね、うん、は知ってはいるんですけど、やっぱりちょっと、はい、ロースターさんの方にまでちゃんと降りてないなっていうのが あって、うん、まあ、それでまあテロワールシリーズとかね、そういうね、ヘロ編っていうのをね、こう執筆して、こう、もう、Google マップを見ながら、こう、ずっとこう、場所の名前を探して、ポチポチやってるんですけどね。
だって、ロースターまで降りてないってことは、コーヒー愛好家の人たちまでも降りてないってことですもんね、そうですね、その下のね。
はい、やっぱワイン好きだったらね、こう、ブルゴーニュどういう土地があってとか、村があってっていうのは、結構みんな知ってたりするんですけど、はい、コーヒーだとね、やっぱり分からないですよね、まだね。
まあそうですよね。はい、抽出完了いたしました。それではいただいていきたいと思います。いやー、本当にいい香り、本当にスタジオ中がスコッチの香りとエチオピアの香りに包まれております。
はい、
量はどのくらい入れますか。
あ、もう
スコッチ、
スコッチ、
スコッチだけ、
スコッチだけ、
いや大盛りにしました。
全然スコッチじ
ゃない。じゃあどうぞ。
すいません、恐れ入ります。
本当に香りがいいです ね、
ふわーって感じですね。
じゃあ私もいただきたいと思います。
はい、いただきます。
いかがですか。
美味しく入れていただきました、ありがとうございます。
三上さん の推奨レシピ通りです。
ちょっとシングルオージン1対14なんですけど、
はい、
あのインフュージョンコーヒーちょっと味が強いんでね、それで少し伸ばして、
うん、で、はい、これはチョコレートが欲しくなりますね。
なりますね、
ね、はい、大好きですよ。
そう言っていただけると、
はい、このコーヒーはお店でも購入できるんですか。
はい、あのお店でもウェブショップでも、
ウェブショップでも、
はい、で先ほど言った4種類はウェブショップで発注できまして、はい、お店でも買えますけど、お店でちょっとねこう欠品してたりする時があるんですけど、はい、ウェブショップでは全種類購入可能です。
あ、
は
い、そうですか、はい、あ、ぜひ気になった方はね、本当にこのポッドキャストからこう香りを届けたいぐらいの本当にすごくいい香りなので、ぜひ皆さんお試しいただきたいと思います、
は
い、
あと期間限定でね、こう山崎とか白州とかでね、
うん、高級なものじゃないですか、はい、
ジャパニーズウイスキーっていうのも年末とかね、そういうのでやってたりとかするんで、
そうなんですか、すごいですね。
ちょっとね注目してもらえばと
思います。はい、ぜひぜひ皆さんお試しください。さて、三上さん、生産国にもよく行かれているということで、何かこうこれまでなんか生産国であったエピソードとかありますか。
はい、そうですね、やっぱりダンスですかね。
ダンスね、
はい、
ダンサーとしても知られてますからね、三上さん。
別に踊れるわけじゃないですけど、なんかね、
どこで踊ったんですか。
まあ、中米とかでね、はい、
僕もホンジュラスではお見かけしましたし、一緒に踊らせていただいたものもありますけれども。
そうですね、まあ、大体中米とかあっち系だとペアダンスになるんで、
そうですね、ペアダンス多いですね。
手取ってなんかよく分かんないけど、うん、フォークダンスではないですけど、まあ、なんとなくその場の雰囲気で、ね、はい、男女で踊る感じなんですけど、うん、ちょっとアフリカとかになるとですね、はい、こうトライブダンス的な感じですかね。
ストロで踊るってことですか。
はい、なんかみんな結構そのなんか動物の動きとか例えてね、うん、こう太鼓叩きながら踊ったりっていうのが、うん、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、そこでちょっとお酒の勢いでね、こう参加してしまったっていうことですね。はい、
どんな感じのダンスされたんですか。
そうですね、まあ、とりあえずなんかこううねった動きをしてやっ、
はい、ウェーブ
ですね、はい、して、まあ、結構みんなに好評だったんですね。
あ、なるほど、は
い、やっぱり自分の文化にね、こう、うん、外国の人が参加してくれるとやっぱり、ね、
そうですね、まあ、歓迎の意味でね皆さんやってくださいますからね、はい、パーティーを、
うん、そこでずっとこう外見てこう写真撮ってる感じだと、そうそう、
ね、腕組んで僕はちょっとみたいな感じはちょっと感じ悪いですよね、はい、
なので、うん、まあ、そこにこう生きのいいのが来るとですね、やっぱり
飛び込んでみるとりあえず
飛び込んでみるともう大体歓迎してもらえる。
飛び込んだ後にうねってみるみたいな、
うねってみるですね、はい。
なんて言われたんですかその時。
まあ、一通り踊って、うん、まあ、翌日ね、まあ、カポベクセンスの、ね、大会中期間中だったんですけども、はい、その時にもまず最初にこう同じカッパーね、他の国から来てるカッパーの人たちから、うん、はい、昨日最高だったって言って
た。昨日のダンスは最高だ。最高だ。
で、アメリカの、ね、シカゴのインテリジェンシャーのカッパーで、ね、ジェフ・ワッツさんっていうね、
カリスマですね、はい、スペシャルティーコーヒー業界の、
はい、その人に君の昨日のシャークフィンムーブは最高だった。
シャークフィンムーブ
サメみたいな。
もうシャーク三上って言ったらどうですか。もう
なんかちょっと残念な感じ。
いやいや、そうですか。いやいやいや、まあ、それぐらい文化に溶け込むっていうのはね まあ、やっぱりこう現地に行ってみないと分かりませんし、また食とかもそうですよね。
あ、そうです ね、 ね、はい、うん、
なんか印象に残った食べ物とかはありますか。
まあ、アフリカとかね、大体美味しいご飯、
美味しいんですか、
う
ん、
美味しい、結構シチューとかね、お肉に似たものとかね、ウガリっていうキャッサバをね、こう練ったものとかなんですけど、はい、ホンジュラスがやっぱり印象的ですかね。
ホンジュラス、
はい、まあ、普通のバーベキューでね、鶏肉とか牛肉なんですけども、
う
ん、
鶏肉多いですね。
多いですね、
は
い、
中米は
ポヨポヨっつってね、
ポヨ、うん、
はい、よく食べます。
あとトルティーヤみたいに巻いたりとかね、
は
い、
あと牛肉のバーベキューとかね。
あ、はい、あ、すごい美味しそう。
恐るべき牛肉のバーベキュー。
え、それどういう意味ですか。はい、
でも見た目ね、お肉、
うん、お肉ですよね、
焼いて、ね、炭火なんで美味しいですね、うん、はい、でもうすっごく美味しそうで食べるんですけど、はい、これがね、こう永遠に噛んでられるお肉なんですよね。こう噛み切れないんですよ。こう
ビーフジャーキー的な感じになってます、はい、焼きたてなのに。
焼きたてなんですよね。いつまで経っても噛んでてですね、これもうどうやって食べてんのかなと思って、その目の前にいた生産地の、ね、はい、おじいちゃん、
うん、
をパッと見たらですね、前歯が全部なくてですね、そりゃそうだよなと思って、これはもう飲むしかないよなと思いながら、そういうちょっと面白いエピソードもありましたし、ね、
ね、前歯ないで思い出したんですけど、僕もね、はい、ガテマラに行った時に、はい、もうガテマラ滞在の最終日の夜ですよ、もう買い付けも終わった後に、はいはい、じゃあ今日も買い付けも終わりましたし、ちょっとみんなで飲みましょうかって、買い付けみんな行ったメンバーと飲んでたんですよ、はい、それでなんかレストラン入って、それで今ちょっと地のもので取れたてのものがあるからとか言って、でちょうどこうスペイン語できる方が一緒にいたので、その方がこれ美味しいですよ、堀内さんどうぞ食べてください、それがヤングコーンだったんですよね、はいはい、まあ、日本だと別に普通にヤングコーン食べるじゃないですか。
そうですね、
でそれ、はい、ヤングコーンだと思って食べたんですよ、
はい、
食べたらバキッていって、
はい、
前歯が折れちゃったもうこれで僕もホンジュラスのおじいちゃんと同じ道をたどれるなって今伺って聞きました。
全然ヤングなコーンじゃなかった、
ね、ヤングじゃなかったんですよ、年季が入ってました
それは辛いですね、
まあ、帰る前の日だったんでよかったんですけど、うん、もうずっと前歯隠してね、こう帰ってきましたけど、まあいろいろありますね、面白いエピソードもね、
産地行くと何かしらネタがちょっと増えちゃうかなと思いますよね、うん、
本当ですね。いや本当に楽しかったです。前回の品種、そして今回の生成方法、生産処理、本当にたくさんの興味深いお話を2回にわたってローストデザインコーヒーの三上亮さんと一緒にお届けしました。三上さんからお知らせなどあればお願いします。
はい、そうですね、2023年、向こう丘遊園のぼりとの方に、まあ、新しいお店を出したんですけれども、そちらの方でもこちらのインフュージョンコーヒーっていうのはね、抽出してお出ししてますんで、はい、ぜひねこのインフュージョンコーヒーとお菓子のペアリングを楽しんでいただきたいなというふうに思ってますね、
は
い、
そちらのお店の名前は、
はい、B サイドと言いますね。
これ B 面っていう意味ですね。
あ、そうです、
レコードのね、
はい、
そういう意味も込められてるんですか。
あ、そうですね、うちの社長ですね、妻が、はい、決めて、まあ、それまで僕はコーヒーアビスだとかなんかちょっと痛いような名前の候補出してた時にそれはあかんということでB サイドっていうふうにでいう感じになりました、
は
い、
そうです、
はい、B 面ということで、
こちらでもワークショップも開催されてるんですよね。
はい、プロ向けセミナーからお客様向けのワークショップとかね、ハンドドリップとか、はい、そういったこともねやってますので、うん、主にそういった用途で B サイドを活用させてもらってますので、ぜひねお越しいただきたいなと思ってます。
はい、皆さんもぜひお出かけください。2週にわたってありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ローストデザインコーヒーの三上亮さんでした。
ありがとうございます。
さて、コーヒートークセッションでは番組の感想、あなたからのコーヒーにまつわる思い出や好きなコーヒー店の話、マスターや店員さんとのほっこりエピソードなどもお待ちしています。宛先は cts@fmyokohama.jp cts@fmyokohama.jp までお願いします。コーヒートークセッションは各週月曜日の夕方5時ごろ更新されます。ぜひお聞きのアプリでこの番組をフォローしてくださいね。さて、ここでお知らせです、ついに番組オリジナルグッズができました。パチパチパチパチパチパチパチということでですね、皆さんからリクエストの多かったドリップパックです。 これは本当に便利ですよ。ドリップパックはお湯さえあれば器具がいらないという、まあ、コーヒーカップの上にちょんと乗せて上からお湯を注ぐだけでどこでも美味しいコーヒーが飲めるというドリップパックになっています。こちらはですね、リモン酒えりすぐりの高級豆をふんだんに使った贅沢なブレンドコーヒーとなっています。本当にこれ使っちゃっていいのっていう豆を使いましたので、ぜひぜひご期待ください。1月の8日月曜日から販売をスタートいたします。カフェビブモンリモン酒店頭およびリモン酒ウェブショップにて発売をしますので、皆さんよろしくお願いいたします。価格は5個入り1100円10個入り2200円です。カフェビブモンリモン酒店頭ではバラ売りもいたしますので、ぜひぜひご自宅やオフィス、そしてコーヒー好きな方へのギフトにもご活用ください。それではまた次回、美味しいコーヒーを用意してお待ちしています。コーヒートークセッション、お相手は鎌倉のカフェビブモンリモン酒のマスター堀内隆でした。本日もご来店ありがとうございました。